楽しいお便りいただいてます。
ありがとうございます。
皆さん本当にありがとうございます。
いつもお世話になってます、
はい、また出してない方もぜひ出してほしいなと思います。
そうですね、待っております。
まずはふみおくんの柄毛、はい、久しぶりですよね、は
い、ちょっとね1ヶ月ぐらいちょっとなかったような気がしたんですけど、
はい、タブ鉄大学のタブさんです。
そう、大先生であります。
いつもありがとうございます。
でご本人も言うてはります。
はい、
気がつけば、
はい、
年が変わって早くも半月以上が経っていますね。
はい、
そしてこの間も、
うん、
挨拶もできていなかったことに今頃なって気がつきましたと。
はい、
はい、年が変わって早くも半月以上が経っていますね、
はい、
そしてこの間挨拶もできなかったことに今頃になって気がつき、今言いましたかねこれ。はい、なんせもうねこの
大変、大丈夫か、
大変お世話になっておるなんて全然なことないです。失礼なことで申し訳ありません。
いやいや、
こんなうっかり者ですが、
うっかり八
兵衛、今年もよろしくお願いいたしま す。これはお互いに、我々からもお互いにお願いしましょう。
1月2日にね、一応タブさん一回
なんかお前いっぺんなんかどこでお会いするって言ったね。
あ、そうそうそう、うん、それはまた別に番組としては1月2日に、ね、出てくださってますね。
はい、はい、今年は寒さが比較的マシとはいえ、
はい、
新型ウイルスが蔓延する、
はい、
兆しが見えたりするなど、うん、油断なりません。
ああ、そうですか。
健康に気をつけて冬を乗り切って、暖かくなったらまた取材に行きましょう、
うん、
ってます。でちょっと変わりまして、
はい、
リニア鉄道館に行ったことや、
そうそうそう、
ののさんの、ご出演のことなど書きたいことはたくさんあったのですが、
はい、
時期を逸してしまいました感があるので、はい、機会がありましたらバンマさんに話をさせていただきますという。
あ、全然言ってくださいね。
ですね、これ、はい、リニアぜひ聞きたいですよね。
リニアね、僕知ってたんですよ。
あ、そうですか。
実はご連絡いただいて。
あ、そうやったんですか、はい、そう、僕はもう初めて知ったんで。
楽しんではりましたよ。
そうですか。
暇人が多いなって言ってましたよ、ね、自分もやなみたいな。多分さん独特のツッコミを。
あ、なるほど、
ノリツッコミされてました。
なるほど、なるほど。
はい、
私は一遍またその辺ゆっくり聞きたいなと思います、うんうん、それともう一つ、まあ僕は田部さんにリクエストしてるというのが鉄道時計なんですよね。
あれね、
はいはい、鉄道時計の世界、ね、成功者さんの作りはった、
はい、
デンメンタル歴史みたいなもんもなんか5本手に入れはったみたいな雰囲気もあって、
うん、
まあ、5本にももちろん本物も持ってあるわけですけど、
いわゆる懐中時計ですよ、ね、
懐中時計、鉄道 の今でも運転手さんが新幹線からですね、北大阪急行まで運転手さんみんなあれ持ってありますもんね。
あ、
その穴がちゃんと運転席に開いてますけど、
うん、
ポッと収まるようになって
るんですよね。あ、そうなんの、パカッてはまるんですね。
はまる穴が開いてる穴ってい
うか
空間があるんですね。まあ、そんなことがあって、一遍鉄道時計とリニアで一回番組ができるんちゃうかなと、取材せんでもというようなことも考えております。
それ、ふみおくん考えてるん
ですか？考えてるだけであります。
タブさんには言うてないですよね。
まあ、まだね、まだ言うてません。
タブさん、無理せんといてください。
はい、あ、無理したらあきません。はい、そしてですね、はい、また、あれ、
ガラゲーを今動かしております。
ガラゲーがですね、はい、ちょっと消えてまいり
ました。名機のガラゲーですよね。
そうですね。
全然潰れない。二代目でございます。
これを押したら
全く同じガラゲーをふみおくんは交換して買いました。
いや、あ、はい、はいはい、ああ、はで、こう、ぐーっともっぺんが、
はい、下移動してね。
はい。こんなうっかりも、あ、はい、ここ言いました。はい、寒さが、はい、ここも言いました。油断健康、取材に行きましょうと。リニア鉄道館に行ったことの、これ言いましたですね。はい。あ、ほとんども読んでたね。
はい。
バンマさんにお話しさせていただきますとか書いてありまして、で、鬱陶しい天気が続きそうですが、
はい、
今週もスカッとするような放送を楽しみにしております。
そうですね。
はい。
はい、
そう書いてくれ
はりまして、スカッとしまくりまく
ってます。エンドマークに、ニコッと笑ったサインが入っております。
わかりました。
先生どうもありがとうございました。ぜひともまた時計の話など。
先生ってほんまに。
まあまあいいから、
はい、ね、
聞かせてもらいたい。
中国か台湾か、なんとか先生、なんとか先生って
、はい、台湾であり中国であります、は
い、あ、台湾といえばね、今偶然出てきましたけど、
はいはいはい、
今度ね、春節祭あるんです
よ。おお、それね、
はい、これちょっと言うとかなかな、これで忘れうちに言うとかなか
そうですね。
多分ありがとうございました。
ありがとうございました。
第20回大阪春節祭がですね、
はい、
今度、はい、大阪の中華学校でですね、
はいはいはい、
日にち気になりますね、2020年の1月26日の日曜日に、
うんうん、
午前10時からですよ、はいはい、皆さん、はい、午後の15時30分、
はい、
これね、大阪中学校であるんですけど、はいはい、アクセスはですね、
はい、
大阪メトロのですね、はい、御堂筋線か、あと四ツ橋線かに大黒町駅っていう、まあ、今週僕らがブラブラした難波の一個南側の駅があるんですけど、その大黒町駅から1号出口を出て北へ100メートル行ったところに、はい、ある学校でございまして、
はい、
まあ、そこの学校でですね、まあ、毎年行われております台湾の、旧正月のお祭りですね、
はいはい、
春節祭が あります、
はい、
来てくれと、
はい、
いうことなんで、
はい、
僕は行けませんが、どうも文雄くんが行ってくれるみたいなんで、
僕ね、はい、孫連れて行こうかいな。
そしていつもの通りですね、はいはい、毎年いただいておりますこの金券でございまして、もうこれが本当にありがたくて、僕らこれいつも利用させてもらってます。
それがあるから行ってるみたい
な。今年のこのパンフレット、文雄くんこれインスタに上げなあかんのちゃうか。これめちゃめちゃタブさんがカラッとした話って言ってますけど、
いいですね。あ、
これはすごいですね。これほら見て、これ
すごい元気やな。これ
はちょっともう輝きすぎて、あの太陽を見てるみたいな。
外もね、新しい、まだ出はったしね。
なんかあの西内の某スーパーの ね、内装みたいな感じもしますけど。
いやいや、あれのもんじゃないですよ。
皆さん1月26日春節祭、ぜひ行ってください。これはもうほんまに面白いんで、はい、
もう食べ物もね、
そう、普段食べれない食べ物がですね、まあ、それこそあれちゃうか、
はい、
あの去年大ブームになったあのタピオカとかも今年も来るんちゃうか。
あ、まあそれはタピオカがなきゃ台湾でないもん
な、ねうん、台湾の春節祭で僕もタピオカ知りましたし、ね、今更かいと思いましたけど、あ、うん、来ました、あのね、タピオカミルクティー、うん、来ますよ皆さん。
そうかそうか、
はい、あと、ま
あ、まあ、あれちゃんが好きやろな、
みんな大好きゴーゴージとかね、はい、京都からも、
はいはい、
あとね、確か
お前の好きな大根餅もあるやろ、
来ますし、
麺顔、それと、
はい、台北市からも来ますし、
麺顔や、麺顔や、で、お坊さんがね、はい、料理しはります、向こうはね、
そうです
ね、甘さんが行きはってね、
はい、
まあ、爆竹の音は、まあ、残念ながらあんまり昔ほどは厳しく
は
ない、
そうそうそう、
激しくはないですけど、
そうなんですよ、
まあ、運動場が本当にもう立水の余地のないぐらい人になってきはって、
まあ、ただね、残念ながらね、うん、結構雨降るんですよこの日、結構雨降るんで、今年どうかなって雨降らへんから、ね、雨降ってほしくないんですけど、ちなみにですね、皆さん
景品がすごい、
はい、振り舞い酒、
はい、
振る舞い酒か、
振る舞いやな、
数量限定で紹興酒を無料で提供しております、うん、ということなんで、まあ、未成年者運転者以外の方は飲めると、
はい、一応まあ数量限定としとかんとね、
そういうことですね、
もう相撲取りなんか来たら大変やからね、
そうですね、紹興酒もあるし、すごいよ、もう台湾ソーセージ、ジャンボちまき、おこわ、はい、豚まん、
豚まん
ごま団子、大根餅、は
い、
卵クレープ、水餃子、
やっててて、で
れれトウモロコシ、
はいはい、
でございますんで、ぜひ皆さん、10月、あ、ごめんなさい、1月です、はい、1月26日日曜日午前10時から、大黒町駅すぐの、
はい、
はい、中学校の春節祭、よろしくお願いします。
では顔出しますので、
はい、
出会いましたらまたね、頑張っとるかと声かけてください。
そうですね。
お願いします。
はい、タムさんもありがとうございました。
はい、
次はですね。
3人目の方ですね。
はい、はい、豊中市の田中さんです。
待ってました、田中さん。
はい。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとまあこれパソコンでね、映像を見ながら、ちょっと喋りましょうか。
おもろいですね。これ、はい、どこ、古本市ですか？
かな。先週の土曜日、ね、子供を連れて、日帰り旅行で和歌山に行ってきました。
そうやったんですか、和歌山で、
はい、新大阪まで車で行って、
うん、
安いコインパーキングに車を止めて、
うんうん、はいはい、
バンバさん御用達チャリマの横を通り、
あ、
JR に乗りましたということで、これチャリマの様子ですね、
まあ、僕がいつも行けんやつですよね。
そうですね、ちょっとなんか小切れになりましたね、なんとなくですけど、
ですね、なんかもうちょっとこの店中国の方がやってある店やと思いますけども、
そうなんですか、はい、はいはい、なんか手前にね、毛皮の首巻きみたいなのもあったりとかしまして、まあいつも通常営業やなという感じは、
そうですね、まあ残念ながら行けてません、
はい、じゃあ電車乗りましょうか、
面白い電車やね、これ
いつもは阪急電車か地下鉄ぐらいにしか乗らないのですが、奮発して特急列車に乗せてあげることにしました。
こんなデザインの、
うん、新大阪駅から和歌山までの距離で特急券を買うのはもったいないですが、
はい、
たまには一度ちゃんとした特急に乗せてあげたかったからです。
お嬢さんはね、なるほど、ね、ただお父さんの愛情ですね、はい、なるほど、ちゃんとした順がいいね、本当にちゃんとしてますこれ、
はい、運のいいことに乗った特急黒潮はパンダ黒潮でした。
これすごいな、これ、はい、この電車すごいな。
これは白浜アドベンチャーワールドの PR のために1日2往復だけのパンダデザイン
でした
。うまいこ
と。な
でございますと、
ね、まあ、はい、やはりパンダのもう飼育というかね、
そうですね、
もう上のなんかもうそういうことは目やないからね、向こうはもう次々と子供が生まれて、はい、まあ、
それがこの田中さんの写真と写真も撮ってくれております。
うまいことデザインしよったな、
はい、ただ何時発の列車がパンダ黒潮なのかは前日の夜にならないと分かりません。
あ、なるほど。
たまたま予定していた10時15分発の列車がパンダ黒潮だったので、 ラッキーでした。
ラッキーでした。お嬢ちゃん、車内がまたこれ、今、はい、思わず息飲みましたけど、僕。
はい、これまた、このから言わんといてください。
はい、言いません。
文明君すぐ言いますから、ね。
まあまあ、これ商売ですから。
はい、でも、商売ちゃうやろ。
商売
でも、電車の中から、はい、駅名表を見るのが大好きなうちの子は、あまり駅に止まらない特急は面白くないようでした。
こういう子もおんねんな。
まあ、各駅停車の方がお嬢さんは好きやったということですよね。
まあ、好きでもモテるんかもわからんな、ね、ちっちゃい子にはな。
あ、ちなみにこれ今のメールになかったんで、ふみおくん言っていいよ。
いやいや、どうぞもうそこで言ってください。
車内の座席のヘッドレストのところに、パンダのシートが欠けてあるっていうね。
これ僕気ぃつけんとちょっと持って帰り
そう
やね。
そうですね、持って帰ったらダメですよ。
まあ、この年になってね、ね、
いや、年は関係ないです、セットはダメです。
いやいや、視察連れて帰ってあれ行きません
か。はい、視察ですよね。
はいはい、
黒潮で和歌山まで行き、和歌山からは和歌山電鉄に乗り換えです。
よかった、これもまたよかった。
うん、ここでは4年前にお亡くなりになった多摩駅長のイメージをデザインした多摩電車に乗りました。
あ、今度はパンダから多摩に猫に切り替えて、
はい、そうですね、
大きなヒゲのある電車ですね、はい、これは。うわ、
車内には絵本などがたくさん置かれていて、子供たちが楽しめるような環境になっておりましたと。
屋根に耳もありましたよ、今見たら。おお、え、これ電車の中？
はい。釣り革の向こうの壁に。
信じられない、これは。
これはすごいな。
これはもう、ゆいなんか連れてったかなりこうね、
はい。
一ビルでしょうね。
はい。僕、先週、葛西アルプス登った時の、北条鉄道はさすがにここまでやってなかったと思う、ね。いや、
しかし、アホも頑張ってたよな。
そうそうそう、おでん列車があったりとかね。頑張ってました。
や
っぱ今、地方の鉄道会社が、
やってます。
頑張る時代ですね。
うわ、たま、これはごつい。
多摩電車ね、
うん、よかった、
特別列車でございます。
わかりました。
はい、はい、じゃあメール続きますね。
これはすごいな。
途中の、
うん、
磯田伊田木曽駅か。
あ、そんな駅があるんですね。はい、はい、
伊田木曽駅で降りました。
ほう、
伊田木曽駅には、ちょっと漢字難しいんでご説明します。四玉駅長が勤務しています。
四代目っていうことかな。四玉っていうこと
かもしれないですね。
はいはい、
駅に着いた時ちょうど撮影タイムでした。
あ、出てきてはった駅長さん。
この写真の猫が四玉ですかね。
あ、やっぱり三毛猫やね、これね。
はい、
あれ。
一眼レフやスマホを持ったカメラマンたちが、まあ、いっぱいいますね。カメラマンというには結構、まあ、一般の方ですけど。
結構ですね。
はい、カメラマンたちが猫駅長に群がって熱心に撮影していました。
わかるわかるわかる。
はい、しかし、まあ、これ、だいたいこの後、文雄君予想つくと思うんですけど、四玉駅長はどうもこんな風に多くの人に囲まれるのは、嫌なようで。
ああ、猫はな、
うん。机の上から降りようとして、その度に、
はい、
駅長さん、駅員さんが、机に連れ戻していました。まあ、これがそのシーンですね。
わかるわかる。
はいはい、確かにちょっとこう近づきすぎな感じもしますけど、
まあ、こんだけ囲まれるとな、まあ、
しょうがないですね。やっぱこいつもね、餌代稼がなあかんからっていうことで。
人気者やからな。
はい、もうこれはしょうがない。
初代はすごかったですね。
すごかった。
人の中入ってきよったからね、あれは。
はい。前任者の多摩駅長には、10年以上前にお会いしたことがあるのですが、
うん、あ、そうやったんですか。
多摩駅長は人懐っこくて、知らない人に触れられても平気な猫でしたが、
はい、はい、はい、ちょっと。
この四多摩駅長はどうもこういうことが苦手なようです。
あ、そうか。
猫は基本的に孤独を好む動物ですから、客寄せのためにこんなことをさせるのはかわいそうな気もしますと。
なるほど、
まあ、田中さん優しいが猫の気持ちも理解しているということでね、
理解できますね。
そうですね、
はい、うん、
駅から少し歩いて今回の目的地である、伊田木曽神社に向かいました。
あ、こんな神社あるんですね、うん、はい。
なぜ和歌山のちょっと不便なところにある神社を訪れたのかというと、伊田木曽神社は木の神様であるからです。
あったそうか、
はい、これがその伊田木曽神社の様子ですね。
ご神木ですか、これは、
はい、
うわすごいな。
私は木で物を作る仕事をしているので、
はい、
一度お参りしてみたいなと思っていました。これお嬢さん、お嬢ちゃん可愛いなったな、
うん、まあ、もっと可愛かったけど余計また表情が出ました ね。
ミッキー の水筒もぶら下げて、
可愛い ね、
ね、 お嬢ちゃんすごい、うん、笑顔してはります。
あ、木にくっついてはりますね。
靴出てかも、これ中入ってるんちゃうか、
うん、
ほら。
ああ、入ってあるの、くどんなってんのかな。
そう、木のくぐりができるみたいですね、うん、
ははは
は。はい、神社としては少し規模が大きいものの、ごく普通の神社でした。
伊田木曽神社。
はい、ただ一つだけ目を引くものがありました。
はい。
まあ、この写真のね、
はい、わかります
巨大な木の切り株をくり抜いたもので、はい、これをくぐると御利益があるそうです。
なるほど、
まあ、お嬢さんもちゃんと、はい、多分田中さんもこれね、田中さんカメラマンなんで自分の姿を撮ってはらないですけど、
うん、
まあ、おそらく田中さんもこれくぐられたんだと。
あ、まあ、それはそうでしょう、
はい、思います。
はい、
帰りは快速電車で大阪駅まで帰ったので、
はい、
多くの駅に泊まったからかうちの子も満足の様子でした
という、ね、各駅の駅名版がやっぱり気になってはんねんね、
うん、だから文字が読むの好きなんでしょうね。
まあそうでしょうね。
そういう子いますよね、うん、
いてるいてるいてる、
はい、そういう子はね漢字覚えるのが早いらしいです。
なるほど。
てっちゃんはね漢字がすごい得意なのはそのためですよ。この言うてもこの伊田木曽神社なんて結構漢字難しいですからね。
あ、眉柄みたいな書き方でも ね、
そうですね、
読めないです、はい、普通はね、
はい、というわけで今週はあの和歌山ボラボラでございまして、
あ、ね、
あの僕は嬉しかったのこの、うん、チャリマの写真撮ってくれたことですね。
あ、まあ嬉しいですね、ありがとうございます。
はい、これは嬉しかったです、は
い、あの行けてないもんとしましては ね、
そうですね、
多少慰められましたこれで。
お、来ました、はい、連邦の白っぽいのさんです。皆さんお待ちかねでございます。4
人目の方ですね、
はい、先ほどメールを送ってくださったみたいなので
嬉しいですね、
あの、
はい、
まさにあのパンじゃないですけど出来たてほやほやの
メール
で
ございます。
はい、連邦の白っぽいのさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今週もあの写真付きなんでまた写真も紹介できるかなと思います。
はい、見えてもらいましょう。
はい、相変わらず寒くならない日々が続いておりますが、
はい、
体調を崩しておられませんか
ねえ、なんか妙な風が流行ってるとか言えな
か
った
ですが、僕はなぜか風邪は引いております。
あ、よかった。
宮君はどうですか。
まあ、電熱ベストのおかげちゃいまかって
。いや、ほんまにね、あの、断線しましたけどね、一個ね。はい、またオープニング聞いてください、皆さん。
はい
は
い、
私は、年の初め、年初より、神泡サーバーオーナー限定プレゼントで、サントリープレミアムモルツと、カオルエールの6本パックが当たったり、ローソンでサントリー金麦や朝日極上など、ビールばかり当たるという幸運に恵まれております。
えらいことですね。これ大変な
これがその神泡サーバーの方限定の、キャンペーンの発送先登録フォームで、ご登録おめでとうございます。これ多分スマホの画面をスクリーンショットしてくれたんでしょうね。はい、送ってくださいまして、期日までに登録がなかった場合は当選無効と書いてますんで、
はい、
はい、あの白っぽいさんお気をつけください、
はい、
これいいね、これね、ビール好きにはたまらん。しかもこれね、金麦って結構あの美味しいんですよ。
あ、そうですか。
発泡酒ですけど、あの本当にビールに近い味の、あの発泡酒があるんですけど、まあ、そういうのもコンビニで当たったと、ローソンで当たったということ
ですね。いろんなところで当てはったんですね。
そうですね。はははは、はい、とはいえ、
何
とはいえですよ、
はいはい、とはいえ、はい、
今週末は吹田の朝日ビール工場見学の予定だったのですが、
お、
千葉県に出張となりキャンセルせざるを得なくなりました。
まあ、これ仕事やっぱやらんとね、
はい、まあ、はい、そっちのプレゼントの方に運を持っていかれたと思って、まあこれはまあ納得できますよね、
まあ、
いうことがあったんでね。
ご本人も納得してはります。
そうですね、
大丈夫ですよ、
はい、まあ、お仕事があるということです、
うん、そりゃそうです。
今年度初のビール工場見学が中止に追い込まれるなんて、ビールに縁があるのかないのかよくわからない令和2年の幕開けです。
いや、しかしこんなに当たったということは縁があるんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
はい、今週の月曜日、日本放送ラジオの飯田浩司の OK 工事アップ、
飯田浩司さん、工事アップっていうのなんですか。
はい、
そうです
か。飯田浩司の OK 工事アップ、
はい、
という番組、月曜日の日本放送、
はいはいはい、
日本放送ラジオの番組ですね。
はいはい、東京ですね、これはね。はい、
あ、そうですかね、
うん。
経済評論家の須田慎一郎さんが、
はい、
興味深い話を聞かせてくれました。
そうですか、よかったですね。
この方ですね。
うん、あ、この方ですか。
なかなか迫力のあるお顔で。
なんかすごいですね。どこかの組の親方みたいな感じ。
ブッチャーみたいやな。
アブドラ、
うん、あの人額がすごい傷でね、
うん、なかなかこの味のある顔してあるんです ね、
いい顔してありますね。はい、まあ、この方が須田慎一郎さんという
方なんですね。
須田さんですね、
はい、初めてお会いしました、はい、
IR 汚職で自民党の秋元議員が逮捕されましたが、
うん、はい、
同じ日に大手パチンコチェーンのガイアの本社にも家宅捜索が入っており、検察は IR を隠れ蓑にして、実はパチンコ議連の悪を暴きたいのではないか、はてな。
そういう
パチンコ、そういうことを須田さんがおっしゃってるの
かな。なるほど、なるほど。
パチンコ議連には野党議員も名を連ねているので、
うん、
秋元議員逮捕に関してあまり突っ込まず、
うん、なるほど。
IR 法案の廃止を訴えているのではないかと。
なるほど、
まあ、野党議員がそれを訴えているということでしょうね、はいはい、おそらくね、
まあ、深い読みですね、はい、そこらは。
また秋元議員は、
うん、
事務方であり、
うん、
検察はもっと上にいる大物議員をあぶり出したいはず。
なるほど。
もしこの大物議員に捜査の手が伸びれば、
お
安倍政権の屋台骨が揺らぐのは間違いないのではないかとの、まあ、須田さんの考察やということですね。
ズバッと言わはったんでしょうね。
はい。まあなんかそういうこと言いそうなお顔です。
うん、まあ、もう知ってそうな顔をしておりますよね。そうですね。うん、
ここは検察に頑張ってもらい、
うん、
与党野党に関係なく、
うんうん、
金に汚れた政治家や利権団体を、
そうですね。
すべてあぶり出してもらい、
はいはい。
すっきりとオリンピックや、万博を迎えたいものです。
いやもうその気持ち皆さん賛成してあると思いますよ。あのショップさんの言われる通りだと思います。
そうですね、はい。元北京語通訳捜査官の坂東忠信さん
という方がいらっしゃる。
この方らしいです。
ああそうです。
あ違うかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと名前あ今ね一応あのシロポロさんから写真いただいてるんで、それをこう見ながら喋ってるんですけど、はい、あ、この方ですね、坂東忠信さん。
ああ、そうですか。
これまたちょっとね、須田さんとは違ったお顔の、
ね。学者のような感じの人相の方ですね。
はい、はい、はい。坂東忠信さんは、検察とパチンコ業界のバックに救う。
は、
う、
あ、
ん。救うってこれ、久しぶりに聞きましたけど。
お前ね。
まあそこに潜んでるっていう意味ですよね。
まあ、救うっていうことですよね。
はい。あの、巣を食べるとか言ってね。
はいはい、まあ、救う。食べるとかどうか、ちょっと、はい、まあそれでいいです。
はい。こう書いてますね。
そうですか。
はい。警察 OB 団体との戦いだともおっしゃっていたので、
はあ、
検察がどこまで頑張るのか、まだまだ楽しみはつきません。
なんとなぁ、なかなかドキドキするような番組があるんですね。この
ラジオもね、やっぱいいですよね。
いや、いいですね、はい。もうこれ聞いてますと、ラジオ関係者として嬉しいですね。
はい。はい、少し追記しますと、
はい、
ゴミ野党とゴミマスゴミどもは、来ましたね、
うん。
IR 法案、つまり統合型リゾート法案のことを、ギャンブル法案と表現し、
うん、なるほど、
うん。情報源はテレビだけの父のような、情報弱者を、
うん、
IR イコール悪という図式を印象付けたくて仕方ない模様で、
うん、なるほど、うん、
事実情報源はテレビだけの父は夢島に、これ大阪のことです ね、
う
ん、
そうですね、
大阪の夢島にカジノができるとしか思っていません、
うんうん、
どうも時代劇に出てくる賭場ができるというイメージを持っているようです。
なるほど、
うんうん、だいたいカジノのことをギャンブルと表現するのもどうかと思いますが、うん、それ以外の国際会議場や国際展示場、うん、ホテルに映画館に劇場に、
うん、
レストランやスポーツ施設などのありとあらゆるものを統合し、その一つの施設としてカジノも加わる、
うん、
あ、そういうことなんですね。
いやいや、その相手はそういうことでしょ。
ああ、
IR の愛は、
あ、そうなんですね、
多分、うん、だからそういうところに、はい、まあ割と集中してないですね。また政府もそういうような PR もしてないですよね、うん、まあ、弱いですねこの辺は、はい、
統合型リゾートなのに、はい、飛ばしかできないような印象操作をするクソマスゴミにはほとほと嫌気がさします。
なるほど。
もしかすると日本にカジノができると、うん、香港や韓国のカジノに影響が出るから、チャイナマネーやコリアマネーが日本のマスゴミを操作しているのかも、はてなと考えてしまうのは邪推でしょうか。
なるほど。
あ、まあまあそういう考え方もあるんかもしれないですね。
いや、まあそう言われてみたらそうかも、可能性ありますね、はい。
ゴミ野党も、
うん、
貧乏人から金をむしり取る駅前ギャンブルのパチンコに規制をかけろと言うなら、
うん、
応援もしたくなりますが、
うん、
そこには、全く触れることをせず、
うん、
金持ちから金を巻き上げるカジノばかりを悪者に仕立て上げるから応援できないし、
なるほど、
立憲民主、国民民主、共産、社民合わせても支持率が 10% にいかないのでしょうねと、うんうん、これは2020年1月14日の NHK 調べと、
なるほど、
まあ、このパーセンテージ、ね、ということみたいで、まあ、ちゃんと数字も出してくれてる、
はいはい
はい、ということですね。
なるほど、
はい。またこれ話題変わるんかな、
はい、
中国から新型コロナウイルスによる肺炎の脅威が、
うん、
そこまで迫っているのに、
うん、
国会では相も変わらず桜桜桜とバカの一つ覚えのように桜祭りが続いてます、う
ん、なるほど、
立憲民主や国民民主も民主党政権の時、桜を見る会は税金の無駄遣いなので中止しますと、うん、スパッと中止していたのなら納得しますが、
なるほど、
あんたらも嬉しそうにやってたやんというのが 正直な感想ですと。
なるほど。
あ、これね、鳩山さんの時の写真でね。
なるほどね。なるほど。
まあ、各芸能界、スポーツ界の方々が清掃して。
まあ、同じような人が出てはりますね。
そうです。
政党は変われば。
そうですね。まあ、御用タレントというかね。
何でかね、ちょっと一見ね、はい、物語にありそうな人の顔が見えておりますが。
ゴミ跡って火のないところに煙を立てて騒ぐだけの簡単なお仕事だ だということが、SNS を通じてバレてしまったので、優秀な若い人材が政治家を目指さなくなってしまうかもしれず、日本の将来はどうなってしまうのか、本当に心配です。ああ、今週はラジオで聞いたフライドチキンと唐揚げの違いや、フライドチキンと唐揚げの違い、皆さん知ってますか？焼き鳥のうんちくをお話ししようと思ったのに、またマスゴミネタになってしまった、涙と書いております。泣きか、泣きと書いております。
はい。
はい、
よくわかりました。考えておられることはね、よくわかったっていうか、わかった気になってるだけかもわからないけども、
ね、
なかなかちゃんと立派な論士で ね、やってくれてはるとか勉強になりますね。ま
あ、僕のほんま知らんことばっかりなんで、
そうですね、
はい、まあ、こういう考え方もあるねんなということで、改めて白っぽのさん、
ひょっとしたらっていう考え方がね、いっぱい出てましたもんね。
そう、
はい、否定できないです、この言うてはることが。
そういうことですね、はい、はい、じゃあ次はですね、
ありがとうございます。はい、
高橋克彦さん、
待ってました、5番目ですね。
かっちゃんでございます、
はい、嬉しいですね。
はい、いつも楽しい放送ありがとうございます。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、まあね、富田林の天狗さんですよ。
そうですね、はいはい、令和2年、
はい、
西暦では2020年がスタートして早3週間、
はい、うん、
本来1月から2月が1年で一番寒い時期であるはずですが、
うん、
例年よりも暖かい日が続いているようです。とことん底冷えするような感覚は近頃感じられません。
あ、まあ、
確かにそうですね、
うん、その通りです、
うん、
はい、
金剛山も12月20日頃に一度20センチくらいの積雪があって、
うん、
まあまああったんですね、
うん、まあそんなことみたいですね、はいはい、
まあ、ただ去年の12月20日だからだいぶ前の話、20日ね、だいぶ前の話ですね、すぐに溶けて、
うん、
しばらくは雪のない状態でしたが、
はいはい、
現在山頂は5センチ程度雪が積もっているという情報。
あ、そう、積雪ありですね。
積雪ありですね。
そうですか。
5センチ程度ということです。はいはい、まあま
あ5センチではね、はい、
5センチではね、
うんうん、
ここから先は暖かい日が寒い、暖かい日か日が寒い日の合間にちょこちょこ現れる気候になっていきますと。
お、はい、
季節の変わりに敏感になれるのはやはりフィールドをこまめに走るランナーだから。
まあまあね、
はい、人や車の多い街ばかりを走っていても、はい、なかなか季節感を研ぎ澄ませるのは難しいです。
うんうんうん、
私は都会にいるとね、
うん、
まあ、そうかもしれないです、
うん、
木々の芽吹く匂いとか、
はい、
いろんな匂いを運んでくる風とか、
はい、
微妙に変化する空の表情とか、
うんうん、
走りながら五感をシャープにしておくことで、
うん、
そういった変化を感じ取れるようになっていくのでしょう、
うん、
常に自然に近いところにいられることに感謝しなければなりません。
ねえ、まあ、市内から富田林で引っ越されましたもんね、
天狗
さんも。
そうですよね。
まあ、天狗生活がこう始まりましたもんね。
天馬橋からね、うん、大阪の中心地から富田林ですからね。やっぱ、まあ、そういうことでもやっぱ変化感じるんでしょうね。うん、
ねえ、まあ、もっと本当は山奥お行きになったんかもしれませんけど、
ね、
まあ、理想としてはね。
なんかできたらね、長野県のあたりとかね。
まあまあ、奥さんの仕事もあるやろからね。
あ、まあまあまあ、そうですね。
その辺がやっぱり妥協されたんで
しょう。はい、まあ、経済との兼ね合いもあると思います。
いや、それはそうです。そんなもんです。
あと9ヶ月で、50代が終わるという今、
はい、
さらに進化をさせていくためにできることを日々模索中です。
若く見えますよね。
あ、ここからまた話題変わりまして、
どうぞ、
は
い、21日、はい、1月の21日でしょうね、はい、
ですね、これもう2日前ですね、
はいはい、
今日23日
なんで。ああ、そうでしたね、
お父さん父が熱を出したこともあって、
あ、そうか、
実家を訪ねましたが、
はいはい、
お父さん足腰と耳の衰えが激しく、足腰と耳の衰え、
はい、
布団から起き上がるのもトイレに立ち上がるのも難儀な状態です。
あ、そうですか、
はいはい、ついにおむつを装着する時が来ました。
あ、なるほど、はいはい、
初めておむつをつけた父、
うん、
そして父に初めておむつを履かせた息子、
うん、ははは、
いずれこういう時が来るとは思っていましたが、いよいよ本格的な親の介護に直面することに なります、
まあ、現実がバーンと前に来たわけですね、はいはい、
昨年4ヶ月ばかりでもデイサービスで仕事をしていた経験が現場で生かされています。
なるほど、まあ、それもあって
そうです
ね先々読んでる人ですから、
そうですね、おそらくそういうお父さんの、ね、未来も予想してされたんだと思いますね。
いですね、
はい、親孝行しているという感覚でもないのですが、親にとって唯一頼りになるのは実の子供。ちょくちょく実家を訪ねて両親の面倒を見てもらえている妹とも協力しながら今後のことも考えていきます。
なるほど。
超高齢化社会に向かう日本、ありがたいことにいろんな制度や施設もすでにこの国にはあって、そういったものの恩恵を受けることも可能です。あと何年両親と共に過ごせるかは分かりません、
はい、
2人が生きている間にできること、喜んでもらえることを一つでも多くやっていきたいと思います。
はい、
はい、寒さ厳しきおり皆様におかれましてもご自愛ください。
はい、ありがとうございます
ということでね、はいはい、
まあ、本当ありがたいお便りというのかね。
そうですね、
まあね、おむつなんてまあね、考えてみたらトイレも行かんでもええし、寝たままね好きなことができることで、まあ、憧れの、
ふみお君はなんかね、
一つの装具なんですよね。
学生時代もおむつしたかったとかいう話はどっかから聞いたことあるんですけど、
いやいや、まあ、あの実際はやらんかったですけど、やってみたいなと思ってましたですね、はい、もうそのままずっと寝たままね。え
大丈夫か、ほんまに。
別のもおかしくないし。
まあまあまあ、それぐらいプラスにね、考えれたらいいと思います、
うん、まあまあ、実際あったらしんどいと思うけども、うん、まあそれぐらい思うとかんとね。
そうですね。うん、
まあ、まあ、
まあ人間はね、赤ちゃんから大人になって、また赤ちゃんに帰るって言いますからね。
そういうことですよね。うん、まあ、だんだんだんだんと赤ん坊になっていってるんですよ。
そうですね。
それが人生やし、まあ、まあまあ、そういうもんですから。まあ、まあ
それが実際自分のね、うん、こう現状になるとどうなるかわからないですけど、
うん、どうなるかわからんけど、そういうことを考えておくのは大事ですよ。
そうですね、
うん、まあ、はい、悪い方悪い方思っといたら、うん、それ以上ないですからね、
はい、高橋さん、はい、いつもありがとうございます、ま
あ、ありがとう、まあ、はい、生きる視線までね教えていただいて嬉しかったですね、はい、ありがとうございました。
では次はお、高さんでございます。
はい、わかりました。
ジュエリー上島
ねえ、
高さん、
FM 千里まで頼りくれはりましてね、しかも格調の高い文章を書かはるんですよね。
もうね、本当いつもね、皆さん嬉しいですけど、
もうディレクターもびっくりしております。
はい、はい、タイトル、
はい、
小説は心磨きの第一歩。
おお、そうですか、
ね、心磨き、ま、正岡式じゃない、何でしたっけあれ、
いや
正岡式でしたっけ、五七五は。
あ、まあそうですね、俳句ですね、
愛媛の正岡式ね。
ああね、
はい、そんな感じもします。
はい、
あの人も病弱やってね。
え？
え、天沢岡式も病弱やって。
ったんかな、
結局は夏目漱石だけど、坊、うん、ちゃん。
あれは坊ちゃんです
よ。なんかあれ坊ちゃん。
あの人も愛媛やよね。そう、まあ、関係あったもんね、漱石さんと。
なんかやっぱ病弱つながりみたいな。
は
い、
あの人は精神的なには弱かったよね。
夏目さんはね。
夏目さんは、うん、外国でひどい目に遭った
らしいですから。体的に弱かったっていうので、うん、まあ、そんなことを今ちょっと五七五みたいに感じたんでね、うん、思いました、
はいはい、
お世話になってますという、
こちらの方こそいつもありがとうございます、
は
い、
1月も下旬となり、
はい、
年齢とともに1年を早く感じるようになってます。
あ、そうですね、
すぐに終わってしまう1日なので、はい、大切にと思うのですが、
はいはい、
気がつけば居眠りしていますと。
なるほど、
はい、居眠りしていると、
はい、
奥様から、
はい、
話聞いてる、寝てたやろと言われても、夢の中で話を聞いているので結局いい加減な一日が終わっ、いい加減な一日で終わります。
いやいや、ほんまにあの、風景ですね、なんか映画のシーンみたいですね。なるほど。
さて、前回の放送も楽しく拝聴しました。
あ、そうでしたか、ありがとうございました。
連邦の白っぽいの様が、
はい、
音声入力に言及しておられて嬉しく思うとともに、
感謝してありましたもんね、
はいはい、使う方が増えつつあることが分かりました。
はい、
もともとは鉄平さんがこの話題に一石を投じていただいたことが発端ですし、
はい、
いつも新しい情報を提供していただき助かります。
ありがとうございます。こちらの方こそ
本当に便利ですからね、
うん、そうですね、うん、
やっぱ便利な機能はね、まあ、できたら使った方が、まあ、特に今の時代やっぱり何かとこう SNS とかね、あの掲示板とかに書き込む、まあ、掲示板も古いか、ね、あのメッセージ LINE とかやるときあるんで、やっぱ時間もったいないですからね。
そうですね、
音声でやるとまあ早いんちゃうかなと思いました。はい、次の冬には、
はい、
電気ヒーターウェアが売り切れる前に購入しようと思います。
はい、
まあ、これね、電熱レストね。
はいはい。
タカさん多分聞いてあるかもしれないですけど、オープニングでちょっとこれのトラブルのこと言いましたので、
はいはいはいはい、
また聞いてください、はい、そしてジュリー上島のセールスポイントを話していただき感謝してます。
こちらの方こそ。
はい。さてさて、音声入力ですが、
はい、
私は最近これに加えて、 自動読み上げも使っています。
なるほど、これも面白そうですね。
先行く自動読み上げ。
なるほどなるほど。
JOBBB 様へのお便りも、はい、音声入力でテキストを作って、
なるほど。
自らのオフィスのアウトルックへ送信します。
なるほど、一旦送信して、
はい、はい。そして受信した自らのメールを自動読み上げして、
はい。
第三者になったつもりで聞いた後に、JOBBB に送信していますと。
それだけ、まあ、
まあ、結構手間かかってるんですよね。
拡張のあるというか、はい、まあ、隙のないというんですか。
そうです。今ちょっと分かりましたかね、皆さん、今の流れ。
まあ、
大体分かりましたよね。
なんとなく僕でも分かってますから。
もし分からなかったら、またあのメールください。また読みますんで。
はい、まあ、皆さん、おそらく分かってあるでしょう。
はい、ですから、考えてみると、読み書きの全てをほとんど自動化で完結しています。
その通りですね。
時々ペンで文字を書いておりますと、はい、簡単な漢字が出てこずに筆が止まっています。
あ、
読書をしても読速が低下したり、まあ、読書のスピードですね、
読みスピードですね、
はいはい、その弊害も感じています、
はい、
そのね、全部あの音声でやることもね、弊害ね、
オールボイスだよね、
はいはい、が一旦楽を経験すると以前に戻ることを嫌うところがあり、
はい、
いい加減な自分を反省してます
ね。しかしまあ、ね、そういういい加減さはあるけども、情報量はもう格段に発信力が強くなりますからね。
ここでね、皆さん、あのタカさんがですね、はいはい、自動音声読み上げの音声をちょっと、はいはいはい、添付してくれてますので。
新年明けましておめでとうございます。皆様、楽しい正月をお過ごしだと思います。このお便りを書いているのは2019年の年末なのですが、新年を迎えた気分で書き進めております。さて、前回の放送では私の部活のお便りについて、豊中の田中様から関連するお便りへとつながり、大変嬉しく思います。
まあ、てな感じでね、わかりましたかね、皆さん、今の。
まあ、もう分かってあるでしょう。
こんな感じで、タカさんは自分 の、 あの音声入力したメールを、音声読み上げで、一回聞いて、まあ、おかしいとこないかっていうことを確認してから、僕らに送ってくれてるということですね。
まあ、ラジオというのが、文字が出るものじゃないですから、おそらく言葉やからね。
そうですね。
まあ、このイントネーションとか、そんなのまあ置いといたとして、今の。
そうですね。
あの、言葉としてこうなってるということを、まあ、確認していただけるという。う
ん、まあ、だから、それぐらいのクオリティ、僕らが感じてるのは、やっぱりその裏付けがちゃんとあったっていうことで、ちょっと嬉しいですね、これは、ね。
なんかまあ、難しいか、言うならば、客観化っていうのかな、ね、自分の言葉をね。
あと、ちょっと今聞いたんが、聞いて思ったんが、最近の阪急バスの車内放送こんなんちゃう、抑揚のない、
そうかな、
あの、僕らのこの近所のね、地元のバス会社ですけど、こんな感じの声で、なんか僕のイメージは女性が喋ってる感じ、
まあ、女性が喋ってることは間違いない、
なんかあの正規の感じられへん声やなってずっと思ってたんですけど、もしかして自動読み上げでやってるのかもしれないですね。
不思議な、これ関東弁でもないし関西弁でもないし、
そうそう、極力個性を消した、
不思議な響きですね、はい、
こうして自動化の恩恵を受けていますが、
はい、
毎日の読書の習慣は捨てていません。
あ、そうですか。
高橋さんもおっしゃってましたけど、ね、やっぱ読書はいいということで、ね、
まあ、それはもうみんないいですけどもね、はい、僕らに迷惑になりますよね。これが苦痛になってくるんですよ ね、 すね、読みにくくなる。
この習慣を続けているた、続けるためにも、時々今まで読んできた様々な作品やストーリーや、その背景を自分なりの解釈でご紹介しようと思っています。
嬉しいですね。できたら見ますわ。
はい。まあ、ここで、はい、
先ほどの。
そうですね。小説は心磨きの第一歩が入ってくるのかな。
心磨きっていう言葉もなんかすごいこう響きのいい言葉ですね。
私は大阪生まれ、大阪育ち、大阪を大変愛おしく思っていますので、はいはい、大阪を描いた作品、あるいは大阪が舞台となっている作品を多く読んでいます。
はい、
少し前にお便りを読んでいただいた折に、バンバさんから映画泥の川のお話が出ていましたので、はいはいはい、今回はこの作品について簡単ですがご紹介したいと思います。
いいですね、聞きたいです ね、はい、
ね、この作品は神戸市生まれで伊丹市在住の芥川賞作家である宮本照が書き下ろした名作です、
はい、
出版後に映画化されています。
はい、
原作も読み映画も見ておりますが、私の好きな作品の一つです。
ああ、よかった、そうでしたか、はい、
さて、この映画は全てモノクロで撮影されており、
はい、
描かれている街は昭和30年代の大阪です、
はい、
そして下町でのひと夏を感情豊かに描いていきます、
はい、
堂島川と土佐堀川が中之島の西の端で一つになる、
はい、
なり安治川となるあたりに、
はい、
まあ、舞台ですね。
そうですよ、
はい
はい、
旗手倉橋があります、
はい、
橋がある
あります。
昭和30年代川筋にはまだまだ民家も多く、
はい、
この橋のたもとに小さな食堂がありました、
はい、
父親の新平と母の貞子、
はい、
貞子、
はい、
貞子言うてました。貞子、
はい、貞子さん、
貞子さん、
はい、
そして10歳になる一人息子の信夫、
そう信夫さん、はい、
はい、信夫との3人暮らし、新平、貞子、信夫の3人暮らし、
はい、
ある初夏の日、
はい、
夏の日ですね、
はいはいはい、
夏の入りたて、信夫が川を眺めておりますと、どこからか流れ着いたのか、一隻の古い木造船に気づきます、
はい、
この木造船には、はい、信夫と同年代の男の子、喜一と、
はい、
姉の銀子、
はい、
そしてこの船を、
はいはい、
クルワ船、
はい、
お、よっちゃん、
ああ、
ありがとう、 iPad 持って
く
れて、
はい、白菜の 甘酒漬け聞いてください、
ご苦労さんです、
はいはい、この船を、
うん、
クルワ船、
うん、
かっこして船を利用した遊郭として遊女をしながら生計を立てている母親との3人暮らし、
そうでしたね、
喜一、銀子、お母さんの3人暮らし、
はい、お母さん、はい
はい、やがて信夫と喜一は仲良くなります、
はい
はい、物語はこの2人の出会いと別れ、そしてそれを取り巻く大人の世界や下町、
はいはい、
そして登場人物の心情を正確に描いていきます、
はい、
仲良くなり家族ぐるみでの交際も示唆しますが、
はい、
これ示唆の説明も入れてくれてます、皆さんありがとうございます、
はいはい、
まあ、これは読まないですね、
はい、
示唆しますが、やはり暮らす世界の違いからか二人に別れの時が訪れます、はいはい、
ですね、まあですね、
はい、お話が長くなってはいけませんので印象深いシーンのみをお話しします、
はい、
キイチと、
うん、
これちなみにこれも音声入力ですよ、皆さん考えたら、
そう、
考えたらすごい話、
そうです、ね、
まあ、話戻りますね、
はいはい、
喜一と銀子が信夫の家に免れます、
はい、
銀子は信夫の母貞子からワンピースをプレゼントされて喜びますが、
はい、
船で待っている母を悲しませることになるので結局ワンピースを返します。
なるほど、うん、
人の気持ちの繊細さを描いたシーンです、
うんうん、
さて、うん、信夫と喜一は父新平からお小遣いをもらい、
うん、
天神祭りに行きます。
ああ、
これまさに初夏ですよね。
ですね、大阪ですよ ね、そこらはもうたまりませんな、は
い、船入りとかあんなあるやつですよね、はい、
うん
う
ん、
まあ、よう分かってないですけど、
はいはい、
お小遣いのすべてを喜一のポケットに入れていたのですが、
うん、
ポケットに穴が開いていて落としてしまいました。
あら、
喜一は信夫に謝る意味から信夫が欲しがっていた火薬を詰めて飛ばすロケットのおもちゃを売っている露店から盗み信夫に渡すのですが、
はい、
盗っとと知った信夫は許してくれません。
なるほど。
なんとか仲直りしたい喜一は二人で船に戻って、喜一が船の穂先から喜一が船の穂先からガラクタを川底に沈めて飼っているたくさんの小さなカニを信夫に見せます。そして喜一は船のヘリにカニを歩かせ、うん、
はいはい、
そのカニにランプ用の油をかけて火をつけます。
はい、
なんか選手の高さのお便りみたいな、
まあまあね、僕らもやりそうなことですね、はい、子供の時にね、そういうこと
を、はい、カニは青白い炎の中でパチパチっと音を立てて絶命していきます。喜一は何かに取り憑かれたように、信夫がやめてと言ってもやめようとはしません、そして二人の間に亀裂が生じて合わなくなります。
あ、ね、
まあ、亀やなくて亀やったわけですよね、
まあ、住んでる世界が違うんですよね。
そうですね、亀裂が生じて合わなくなります、
はいはい、
夏の終わりの雨の日、予告なく一家を乗せた木造船はポンポン船に引かれて海へ向かって離れていきます、はい、それを見た信夫は消えゆく一家の船を力の限り追いかけながら、
そうなんですよね、
はちきれんばかりにきっちゃーんと何度も呼びかけます、
はいはいはい、
まあ喜一のことをきっちゃんって呼んどったんですね、
でしょうね、
返事もなく、さらには 喜一が船の上船上に姿を見せることもなく、ポンポン船の音が小さくなり船は消えて行きます、
はい、
船が去った後、川面には喜一が見たいと言っていたその川の主である幻の巨大鯉の背中が見えていました。
あ、なるほど。
読み終わったり、映画を見終わると必ず心に刻まれる名作です。
ですね。たまりませんね。
名作です。
はい、
またこの作品はいろいろな役者さんにも読まれており、映画やドラマでよくお見かけする、
はい、
大阪市東住吉区出身の俳優橋爪功さんに至っては、
はいはい、
自らこの作品の朗読に取り組み、3時間以上の朗読作品に仕上げております。
なるほど。
私はいつでも聞けるようにこの朗読作品をデジタルプレイヤーに入れて持ち歩いています。
あ、
まあ、これ多分 MP3 プレイヤーのことだと思うんですけど、
ね、まあまあね、愛してあるんですねこの作品をね。
さらには女優の加賀真理子さんが、は自らがこの作品に出演されて遊女の母親役を演じておられます。こんな風にいろいろな方に読み継がれていく大阪を描いた優れた作品を誇りに思います。
はい
はいはい、さて、
はい、
私たち夫婦は時折作品の舞台となった町を通りすがりに散策することがあります。
そうですか。
この作品の舞台となったのは、
はいはい、
大阪市西区川口や江の小島の付近、
はいはい
です。あ、江の小島、江の湖があるところですね。
そうですよ。
ビルや高い建物が多く、近くに海があるとは思えないのですが、
うんうん、
ここから安治川沿いを2キロほど西へ進むと海に出ます、
うん、そうです。
散策していて満潮の時刻になると、うん、川を遡る海水が西風に運ばれ、
うんうん、
わずかに潮の匂いを感じます、
はいはい、
私の幼い時は大阪市内のさまざまな川にクルワ船が浮かんでいました、
はい、
うん、この船で暮らす子供たちが近くの公園でバケツに水を汲み、
うん、
重たそうに船に戻っていく姿をよく見かけていて、今でもその光景が脳裏に焼き付いております。
こういう体験があるから余計迫力あるんですよね、うん、この作品がね、うん、なるほど。
そんな記憶をたどりながら歩を進めて注意深く街の風景を観察すると、
うん、
ここが水辺の町であることを伺わせる古い建物や看板を見つけることができました、
はい、なんと、はい、
ここで写真があるので見てくれということなので、
見せていただきましょう。あ、
これね、
はいはいはいはい、
なんて書いてます、鯉、
これなんか
ちょっと鯉すっぽんって書いてるのかな。
あ、そうですか、
はい、これね、
なんか食べられるとこですかね。
うん、ちょっと読んでみましょうか。
はい
はい、夫婦でゆっくり歩き、作品が描かれた時代に思いを馳せ、心豊かなひとときを過ごします。さてさて、この他にも大阪あるいはその周辺を描いた小説や映画がたくさんあるので、
はい、
時折ご紹介したいと思います。
あ、嬉しいですね。
これちなみに
紹介してください。
そうですね、この写真はね、はい、川魚問屋、
あ、そう、
有限会社、これ大春、まあ、だから大阪とあと、あの、安治川の字で大原と大事って読むのかな。
あ、そうですか、は
い、だからここで
こういう店があったか、問屋さんがあったんですね、川魚のね。
そうですね、鯉とかすっぽん売っとったんでしょうかね。
ま
あ、はい、まあ、そんなんがこういう高層ビルと
ちょこちょこ残ってるんです
ね。多分これ阪神高速やと思うんですけど、まあ、その隣に、まあ、多分ここの会社自身はもうやってないかもしれないんですけど、
ね、
はい、ビルの横の天井に看板があるというね。
まあ、剥げてますもんね。
そうです、だいぶね、色が、ペンキが剥げてますね。まあ、すっぽんが赤字で書いてるのがなんか面白い。
あですね、
まあ、ちょっと特別なもんね、やっぱすっぽんってな。
いや、そうですよ。
うん、
そうですよ。
それではここでお話終わります。皆様次回までお元気でお過ごしください、いということです。
まあ、まあ、本当なんか、情感がにじみ出てますね。まあ、
こういう作品はなかなかね、
また紹介のタカさんの文章がいいですね。
難しいんですよね。
うん、いいな、これは。まあ、僕はもうあの作品でね、川の匂いを感じたんですよね。それでジーンときてね、はい、もうたまらんかったが気分がありましたね。
名前がそうですよね、泥の川。
そうですよ。
しかも泥の川の川は三本の川じゃなくて、これ三水の川なんです。これもなんかまあ意味あるんでしょうね。
でしょうね、多分そうでしょうね。
多分作者の方考えてはると思う。
宮本照さんでしたかね。
まあ、こういう 細かいところはやっぱり小説とかじゃないとわからんな。YouTube じゃわからんな。
それはもう全然ちゃいますね、
また、
ね。
まあこのあたりの積み重ねがね、やっぱ今の人なかなかできへんので、やっぱり読者は必要かなと思いますけどね。まあ僕は本読んで自分が言うのもなんなんですけどね。はい。まあというわけで
皆さん。映画ももうすごかったの。
あ、そうですか。
ですよね。白黒がまたうまいこと撮ってましたな。
なんかちょっとこう、それこそ、あの、まあちゃうかもしれんけど、あの、誰やったっけ、あいつ。あいつちゃう、あの人誰やったっけ。黒沢さん的な感じのね。ね、
僕あの、ドデスカ電柱、うん、映画とか、デルス・ザーラが好きでね。
なんか、僕のイメージはなんか、植木さんが出たりとかね。なんか、坂本九さんが出たりとか、なんか、そんなイメージもあるんですけど、まあそういう時代の、まあ、あ、そういや、シシド・ジョーさんが亡くなられましたね。
でしたね。
はい。はい、うん、まあそんな関係の話もしてますけど、あまり皆さん、あの、機械式腕時計は、ジュエリー上島で。
そうですよ。
はい。他店で断られた時計ももしかしたら、見てくれるかもしれないです。
しかも超高級時計というんですか。
そうですね。
まあ世界的なメーカーをね、
はい、
堂々となんちゅうんか。
まあ大事に扱ってくれます。僕らも実際にお店何回か行って、上島さんとタカさんと話しましたけど、
すごい、すごいですよ。
まあ時計を愛してはる方なんでね、
はい、はい、
安心してくれ。またホームページなんかで調べてくれたら、ジュエリー上島出てきますんで。
コーヒーの味が忘れられませんね。
はい、奈良県のお店でございます。
ありがとうございます。
タカさん、ありがとうございました。
いや、本当情緒というか、これがまあ本当そういう気分っていうもんでしょう ね。
これがまたあの今のデジタル ね、デジタル機能と相まって僕らにこう送られてるっていうのが今の世の中の面白いところで、やっぱりあの機能は使いこなせばいいですね。
そうですね。
使いこなせばいいと思います、
はい、ありがとうございます高さん。
あとですね、
しんねりしました、
はい、あとはどうでしょうか。あとね、あの青空大団さんからも来てますんで、はい、いつもありがとうございます。他はちょっと今のところ、これだけかな、
ね。まあ、大阪で暮らしてる誇りみたいなものがあるんですよね。こんなの聞きますとね。
そうですね、まあ、大阪で素晴らしい街です。大阪、まあ、皆さん自分の田舎を大事にしてください。
まあそうですね、私もね、はい、田舎もありますが大阪も大事にしたいですね、
は
い。
高島最近どうなんやろうな。
ねえ、ね、ちょっと行ってません。
あの北千里はよう来てはりますよ。
あ、一応ね、
直売して
ですね、はい、
高島ね、あの滋賀県の高島です、
はい。
あと全然関係ない話なんですけど、あの、
う
ん、西川貴教さんっていうあの歌手の方がいて、あの方もあの滋賀の出身なんですけど、
あ、なるほど。
あの人にあのあマーベラス、西川っていう名前で NHK の教育テレビ、まあ、今の E テレか、
うん、
E テレで毎日かな、あれ多分ウィークで月から金なん、月から木か、あの天才テレビくんっていうテレビに出てはるんですよ。
そう。
で、まあその中でマーベラス西川っていう名前で活動してるんですけど、あの人まあ滋賀県出身やから、
う
ん、
ですか。
であと今なんかどうも NHK の朝ドラが何滋賀のやつやってんの、うん、
あの辺りの風景ですよね。滋賀だけじゃキリンとかなんか言うんでしょ。
滋賀キ、
あ、キリンのことちゃうの。
キリンじゃないですね。キリンは多分大河ドラマなんで。
あ、そうか。
なんかなんかまあまあその朝ドラかなんかに関連してかもしれないんですけど、その毎日なんかな、なんか今日の滋賀情報みたいな感じで、なんかちょっと、まあ、みんなが知らないような滋賀の情報をそのマーベラスさんがそのコーナーで喋るっていうのをやってて、一個おもろいのがあってね、なんか磯ヶ場回れっていうあの標語は、なんか琵琶湖から生まれたとか、
そう、う
ん、なんかその琵琶湖の川を突っ切って、
うん、
まあ、古生から古島、古島から古生に行くよりも、
うん、
言うたら瀬田のあの下の方の、うん、まあ、言うたら東海道かなんかを、うん、行った方が、うん、まあ、はよつきますっていうことらしいですね。まあなんか水難事故とかあった教訓かもしれないんですけど、まあちょっとことの真意は定かではないんですけど、
うんうんうん、
まあ琵琶湖が関係してるっていう意味では、まあ文雄君にも言うといた方がいいかなと思ったんで。
ありがとう。それ僕知らんかったね。はい、まあ今テレビで奥琵琶湖とかね、
うん、
茨城とか、
そうそうそう、
まあ、まあ NHK さん自分の宣伝も入れてたくさんやってはりますよね、
うん、そうなんですよね、うん、まあ、あの西川貴教さんもなかなかおもろい人
だ
なということで、まあ、僕の、ね、高校時代とかの結構あの有名な歌手の方やったんですけど、
ね、
まあ、いろいろ頑張ってあります、
ね。
まあ、別に西川さんと僕は何の利益関係もないんですけど、まあ同じ滋賀ということでね、
まあ、ふるさとという貴さんの話から ね、
はい、
大阪から滋賀へ飛んだんですけども、
はいはい、というわけで
貴さんありがとうございました、
はい、貴さん、あと他の方もありがとうございました。
皆さん本当にいつもいいお便りで、
そうですね、
本当いいタイムですね、これ ね、
そうですね、
最高の時間ですよ、
はい、
聴取者の皆さんのおかげです、
まあ、僕らもラジオやっていいなと思う瞬間なんで、
そうですね、
はい、またあの、はい、ヘビーリスナーさんもそうですし、また送ったことない方もぜひ、はい、
そうですよ、
あのメールで送ってほしい
と思います。中に入ってください。
はい、
うん。